が降りる頃、空に吸い込まれるようなそんな瞬間を感じたら、あなたはもう星の世界の旅人。ようこそ星の世界のホテルアルリシャへ。ひっそりと輝く星の名を持つ当ホテルでは、その意味結び目にふさわしく、皆様がほんのわずかの間、時を結んで過ごしていかれる。そのお手伝いをするのは、私、当ホテルのコンシェルジュ、ポラリス。皆様を心地よい一夜へ誘います。あなたが星の世界を旅しようとして迷ったとき、ここではどうぞ私を探してください。目印は星時計。巡る北斗七星やカシオペアの並びです。星空を見渡して7つの星でできた柄杓を見つけたら、それが北斗七星。そしてジグザグと5つの星が並んでいるアルファベットの W か M のような並びを見つけたら、それがカシオペアです。見つかりましたか？2つのうち星でできた柄杓、北斗七星の柄杓の深さを開いた口の方へ5倍伸ばしたところ、ポツンと明るい星があるでしょ。そうやって見つけていただいた星が北極星ポラリス。北極星ポラリスはゆっくりゆっくり動いてゆく天の星の中で、ほとんど動かず方角の目当てともなる星。星のポラリスは昔から地上を旅する人々を導いてきました。また、北斗七星やカシオペアの位置で時間や季節をお知らせする星時計の中心として天の要となってきました。私も星のホテルのコンシェルジュとして、星の世界にお越しの皆様の助けとなれるよう、天の要の星の名前をお借りし、ここから皆様に星の世界のご案内をしているのです。ところで、星の世界では季節やお時間によってご案内できるコースが変わってしまいます。星時計を確認していただき、北斗七星が天高く柄杓を伏せたような形に見える時なら、春のコース。柄杓の絵を上にして立てた形なら夏のコース。水を汲む時のような向きの柄杓で、低い空で見えづらく、代わりに空高くカシオペアが輝いている時は秋のコース。柄杓の絵を下にして立てたような形に見える時なら、冬のコースにお出かけになるのが良いでしょう。さあ、どちらへお出かけになりますか？強い日差しに真っ白な入道雲、風が不意に吹けばスコールのような夕立が通り過ぎ、埃を洗い流していく。町のほてりまでも取り去っていったような、そんな日は、爽やかな風が揺らす風鈴の音が涼しげに響き、気がつけばキラキラと星が輝く満天の夜。空 空の大きな柄杓は空に星をまいたかのように絵を上にして輝いています。そんな今宵は夏のコースがおすすめです。早速ご案内しましょう。夏の夜空でとてもよく目立ち、すぐに見つけることができるのは、頭の上に広がる星空の真ん中、天の頂き近くにキラキラと輝く明るい星。今見つけた星は、実は夏の行事、七夕のヒロイン、織姫星。お相手の彦星もきっと近くにあるに違いありません。見つけてみましょう。七夕のお話では、織姫と彦星は天の川を挟んで西と東の岸に住んでいるのですが、彦星は天の川の東の岸にあって、小さな星を舞地文字に両脇に従え輝いています。いかがでしょう、わかりましたか？織姫星と彦星、天の川を挟んでキラキラと輝いていますね。ところで、織姫星と彦星には正式な名前があります。織姫星がベガ、彦星がアルタイル。ベガは落ちる星、アルタイルは飛ぶ星という意味があります。ベガのあたりをよく見ると、ベガとその近くの暗い星とで小さな V の字が作れるのですが、その形を獲物を目指して急降下するワシと見たのです。彦星アルタイルの場合は、両脇の小さな星と舞地文字に並ぶ様子が空を飛ぶワシに見立てられたのだとか。同じようにワシに見立てられた星の並びですが、ベガのところには西洋の縦ごとをかたどったこと座、アルタイルのところには飛ぶワシそのままの勇猛な姿のワシ座が描かれました。七夕の星をご案内したところで、もう一つ明るい星を見つけて、夜空に大きな三角を作ってみましょう。ここまでに見つけたのはベガとアルタイル、そしてもう一つの星は天の川の中でひときわ輝いている星、デネブです。ベガ、アルタイル、デネブを結んだ三角を夏の大三角と呼んでいます。デネブは白鳥座の尾に輝く星、白鳥座はデネブから天の川に沿ってたどったラインと、デネブの次の星から両側へ伸ばしたラインで作る大きな十字架が目印です。また同じ星の並びを次のように見立てると意外に覚えやすいので、試してみてください。デネブから十字の短い方の星へ斜めにつないで横の棒を描きます。そしてそこからデネブに戻り、縦のラインを引くのです。そうするとなんと織姫、彦星が相合傘の中に収まってしまうのです。七夕のお話で織姫と彦星を助けてくれる鳥がいるように、星空には二人の仲を取り持っている鳥がいるというわけなのです。 夏の大三角はどの並びかお分かりになりましたか？今度は大三角の近くのとても小さな星座を2つご紹介しましょう。1つはアルタイルの東、小さなひし形にちょっとだけ線を付け足したような形のところ。この小さなひし形のところにはイルカ座があります。アリオンという少年を助けたとても頭のいいイルカの姿なのです。私としてはもう一つの星座が特におすすめなのですが、イルカ座のほど近くに弓矢の矢の形を表した矢座があるのです。矢と聞くと少し物騒な気もしますが、この矢はキューピッドの矢。この矢に射抜かれたら恋せずにはいられない、そんな力を持った矢があるなんてちょっとドキドキしてしまいますね。でもキューピッドはいたずら好きだとか、意に沿わぬ恋に巻き込まれる前に天の川を下って他の星座を見ていくことにしましょう。夏の天頂近くに輝く大三角のあたりから南の低い空へ、星のきれいなところでしたらぼーっと輝く天の川の流れをご覧になることができます。地平線近くは特に天の川の幅も広く濃い部分、そんな天の川の水を尻尾の先で弾いている生き物が天の川の西の岸に隠れています。ヒントは南の空ということで、その方角の頭文字 S、 そしてここにいる生き物の名前の頭文字 S。 隠れている秘密の S を探すということ、私からしてみれば S というよりは曲がった J と見えなくもないのですが、見つけることができるでしょうか。夏の南の空低いところ、天の川の西の岸にはサソリ座が見えているのです。サソリは乾燥した土地に住んでいる、尻尾の先に毒針を隠し持っている生き物。星占いに使われる星座としてご存知の方も多いでしょう。このサソリにはギリシャの狩りの名人オリオンをその毒で倒したとの物語が伝わっており、決して星空ではオリオンと共に出ることはないのだとか。ところでこの毒サソリを星空の中で見張っているのが、同じように南の空、天の川を挟んだ反対の岸にいる射手座のケイローンです。ケイローンは上半身が人間、残りの半分が馬という姿をしたケンタウルス族の仲間ですが、ギリシャの英雄を何人も育て上げたという賢者です。得意の弓を引くポーズの一部は南斗六星という北斗七星に似た形になっていて、夜空の中に比較的簡単に見つけ出すことができるのです。ギリシャ神話では英雄や勇者がたくさん出てきますが、その中でも特に有名なのがヘルクレスなのではないでしょうか。実は夏の夜空にはその英雄ヘルクレスの姿もあるのです。サソリ座の ずっと上の方、ベガの西のあたりに少し歪んだ H の字を見つけることができれば、そこがヘルクレス座。でも実はこの英雄ヘルクレス、星座の世界では逆さまの姿なのです。ヘルクレス、ヘーラに祝福されし者と名付けられながら、神々の王ゼウスの妃ヘーラに疎まれ、無理難題のたくさん詰まった12の冒険をしなければならなかったヘルクレス。空に上げられてからも逆さまとはかわいそうな気がしますね。ギリシャ神話では理不尽なことがところどころに出てきます。でも悪い話ばかりではありません。最後に、美しい王女アリアドネを救った心優しい酒の神様バッカスにちなんだ星座をご紹介しましょう。先ほど紹介したヘルクレス座よりも少し西の空にくるっと輪を描くように星の並んだところを見つけてください。輪の形にキラキラと輝いているのは冠の宝石。この星の並びは冠座として描かれているのです。これはバッカスがアリアドネの危機を救い、傷ついた心を癒して奇跡に迎えた時に送った冠が星座になったものとされています。いろいろご紹介してきましたが、お気に入りの場所は見つかりましたか？たくさんの星に囲まれ、パパは宇宙、ママは神話を語り出す。僕は星座で二人をつなぐ。以前いらしたお客様が感想ノートに残されたメッセージ。ホテルアルリシャ、時を結ぶだけでなく心の結び目のホテルともなれたのではと、私どもも嬉しく思っております。いつかまた星の世界にお越しの際は、ぜひ私どものところへお立ち寄りください。爽やかな夏の宵、星の下、この後も皆様にとって素敵な夜となりますようお祈りしております。それではごゆるりと。